たの神に会う備えをせよ。話、城間宗達。
献唱を感謝いたします。今日の説教は、あなた方の神に会う備えをせよという、題で、行いたいと思います。この神様のカレンダーはちゃんと再臨の印は、つけられているんですね。何年何月何日と。私たちがそれは知らないだけであります。この子羊の婚宴の時が来て、花嫁はその用意をしたからである。これは黙示録にありますけども、いつ花嫁は備えをなすんでしょうかな、ね、神の愛に目覚めるのはいつなんでしょうか。イザヤ書40の、3から4節にこう書いてあります。呼ばわる者の声がする。アラノに主の道を備え、砂漠に我々の神のために王子をまっすぐにせよ。もろもろの谷は高くせられ、もろもろの山と丘とは低くせられ、高低のある地は平らになり、険しいところは平地となる。これは何を表しているんでしょうか。これは人間の誇りと傲慢を低くされるという、平坦にされるという意味であります。これは各時代の希望上巻の150ページにはこう書いてあります。昔王が自分の領土の滅多に訪れてないところの地方を旅行するときには、一団の人々が王の戦車により先に行って、険しい道を平らにし、穴を埋めて、王が安全に支障なく旅行できるようにした。福音の働きを 例示するために預言者イザヤはこの習慣を引用したとあります。この戦車というのは鉄の戦車ではないんですね。今の戦車ではなくて、馬と二輪車、いわば馬車みたいなものであります。そして王様がこの、地方に旅行するときにこの馬車から振り落とさない、振り落とされられないためにこの先に行ってですね、道を平坦にしたということなんですね。各時代の希望上巻の151ページには、神の御霊が人を目覚めさせる不思議な力を持って魂に触れるとき、人間の誇りは低くされる。世の楽しみ、地位、権力は無価値に見える。神の知恵に逆らって建てられたあらゆる障害物を打ち壊し、すべての思いを虜にしてキリストに服従させる。コリント第二十の五。そのとき、人々に重んじられていない謙遜と自己犠牲の愛が唯一の価値あるものとして高められる。これが福音の働きであり、ヨハネの使命のその一部分であったと。この御霊が直接訴えるときに、突然にその魂は屈服するのであります。マタイ 3-3 に、預言者イザヤによって、アラノで呼ばわる者の声がする。主の道を備えよ。その道筋をまっすぐにせよと言われたのは、この人のことである。これは、バプテスマのヨハネであります。これは第二のエリアと言われております。アモス 4-12、イスラエルよ、あなたの神に会う備えをせよ。これは最終時代に第三のエリアによっても語られます。第三のエリアというのは14万4000の出現であります。この三天使の使命は信仰による義人そのものであるとあります。この信仰による義人とは人間の栄光を塵に伏させ、人間の力では何一つできないことをする神の働きである。この三天使の使命、キリストの義を述べ伝える14万4千の器、これは第三のエリアのメッセージでもあります。再臨前に生きて死を迎える準備をさせるエリアのメッセージ、自己崇拝、私という自我の神を捨てることであります。キリストの義に頼るか、自分の義に頼るか、いつまでもあなた方は二つの間を迷っているとあります。このバプテスマのヨハネのメッセージ、イナゴ豆と飲み水、純植物性、不健康な食事を断ち節制する、健康改革が含まれています。ラクダの毛衣という質素な衣服、アラノに住み世俗から離れて生活、世俗からの分離を要求します。コリント第一 6-17 には、彼らの間から出て行き彼らと分離せよと。そして静かな神の御声を聞くことであります。この一升瓶を逆さに振ってですね、バビロンの酒をみんな吐き出さないといけない。ね。バビロンの偽りの教え、人間の言い伝え、世の快楽、不健康な食物、利己主義、自我という神を吐き捨てなければいけません。ちょうど昔、今もありますかね。ラムネといって清涼飲料がありますけども、それを飲み干すと最後までコロコロコロコロと音がしますよね。このラムネの瓶の中に何が入ってます？ビー玉が入ってですね、これ最後まで出てこない。これが自我というものなんですね。最後まで自我は 出てこないね。だから自我はこの少しずつなくなってはきますけども、最後まで残るということを覚えてくださいね。私という自我のバベルの塔と、ね、バベルの塔はバビロンであれあります。黙示録 14-8 倒れた大いなるバビロンは倒れた。その不貧困に対する激しい怒りの葡萄酒をあらゆる国民に飲ませたものと、ね、このバール礼拝、ね、アハブ王の時にバール礼拝がありました。第一のエリアの時、これは太陽礼拝であります。すなわち日曜礼拝であります。日曜礼拝は人間が作った自己崇拝であります。だから行いによる義になるんですね。第二天使の使命は自分の努力によって救われる、ね、行いによる義をやめなさいということであります。創世記 11-4 にはさあ町と塔を建ててその頂きを天に届かせよう、そして我々は名を挙げて全地の表に散るのを免れようと。バベルの塔の作られた目的は何でしょうか、ね、この洪水から守られるということではないです。そこにあるように我々は名を挙げてとあります。名を挙げるというのはこの世界の称賛を得ることが本当の目的でだったんです。自己称揚の王国であります。ダニエル 4-30 には王は自ら言った、この大いなるバビロンは私の大いなる力を持って建てた王城であって我が意向を輝かすものではないかと。このバビロンというのは大いなる都として黙示録に書かれております。バビロンを構成しているのは新霊術、ローマカトリック、廃教プロテスタントです。淫婦どもの母とその娘であります。新エルサレムは聖なる都と呼ばれています。彼は海と麗しい聖壇との間に天幕の宮殿を設けるでしょう。ダニエル 11-45。 サタンの計画はエルサレムに新世界秩序を構築し全世界を支配し君臨することを目論んでいます。その時にサタンは偽キリストによって現れてきます。このエルサレムとバビロンの二つの都市は善の力と悪の力とのシンボルであります。私たちの心の王座をキリストが支配するかサタンが支配するかであります。自己を高める私こそ罪を構成する基本的要素となっています。この私こそから高慢、貪欲、妬みが出てまいります。自己中心の精神であります。神様は私を信じ私に従って生きよとおっしゃっています。しかしサタンは私は自分の力によって生きることができると。皆さんどちらを選ぶんでしょうか。国と指導者下巻の139ページにはこうしてバビロンの広い城壁は地に崩されその高い門は火に焼かれる。エレミア 51-58。 こうして万軍の主は高ぶる者の誇りをとどめ荒ぶる者の高慢を低くする。イザヤ 13-11。 自己というバビロンに死ぬことであります。バビロンは倒れたとはありますけどもすぐには倒れません、ね、最後までゆっくりゆっくりと倒れるのがバビロンの特徴であります。自我は最後まで残ります。人生は自分が自分の敵である。突き詰めていくと人生における勝利と結局自己に対する勝利である。勝利と自己征服との第一歩はキリストへの完全な服従である。自我との戦いは飽き飽きするが最後まで忍耐と確信と信頼を持ってキリストに忠誠を尽くすことであります、ね、 この自分の敵は自分であるということを覚えなさいというんですね。そして人間は生まれながら傲慢と貪欲という病気を持っています。祝福の山19ページに、私たちの平和を破壊するのは自己愛である。自己が生きている愛では屈辱と侮辱から自分を守ろうといつも見張っていなければならない。しかし自己に死に、私たちの命がキリストと共に神の中に隠れるならば、無視されても軽蔑されても少しも心に留めなくなる、ね、いつもビクビクして人から何と言われるようか、自分自分ということが生きてる限り、この自己を守ろうと一生懸命するんですね、人は。そしてキリストの実物教訓の73ページには、神の言葉を信じるという言ってる人の言葉にも精神にも品性にも改革が見られないのは一体どういうことであろうか。自分がよく考えて計画したことに対する反対があったりすると我慢できずについに短気を起こし、鋭い激しい言葉を口にする者が多いのはなぜであろうか。また彼らの生活には世俗の人が持っているのと同じ利己心、放縦、短気、激しい言葉が、彼らが悔い改めていないからである。彼らは真理のパンダネを持っていない。彼らの先天的および後天的の悪への傾向がパンダネの改変力に屈服していないのである、ね、私たちがいつも短気や怒りを起こすのはなぜであろうかと、それを自我を精霊の力に屈服させてないからであります。このなんと傲慢、不信、利己主義が癌のようにクリスチャンであると公言している人々の心の経験さを蝕んでいることか。彼らの働きに従って裁かれるとき、多くの人は学んでも遅いことを知る。彼らの宗教はイエス・キリストに認められない。ピカピカしたごまかしに過ぎないことを知ると。なぜ、癌のようにはびこっているんでしょうか？その、不信とか利己心。ね。それは、キリストの愛が内住していないからであります。この、高ぶるというのは上から下を見下すことで、へりくだるというのは逆に下から上を見上げることである。人間は下から上を見るといろんなものが見えてくるが、上から下を見るときに肝心なものは見えないと、ね、ちょうどみかん木のように、この みかんの木の上に登ってみると、みかんの実はさっぱり見えない。しかし下からこの見上げるとですね、みかんの実がどこに何あのどんなみかんの実があるかはっきりわかるんですね。この傲慢な人は自分の力で救いを得ようと努力する。しかし私どもが天に入る資格と適性とはいずれもキリストの義の中にのみにあると。この私たちはこのキリストの義の中にいつも隠れる経験をしなければいけません。 100% キリストの居座しに、頼ることであります、ね、この高慢になると神に頼らないし祈らない。そこで神様は時々ドクターストップをかけられます。病気、事故、失望、試練という火の炉の中に投げ込まれるのであります。箴言16-18、高ぶりは滅びに先立ち、誇る心は倒れに先立つ。人は物があれば物を誇り、力があれば力を誇る、知識があれば知識を誇る、美しさがあればその美しさを誇っています。 エレミア9の23、24には、主はこう言われる。知恵ある人はその知恵を誇ってはならない。力ある人はその力を誇ってはならない。富める者はその富を誇ってはならない。誇る者はこれを誇りとせよ。すなわち、里くあって私を知ってること。私が主であって、地に慈しみと公平と正義を行っているものであることを知ることがそれである。私はこれらのことを喜ぶと主は言われる。何を知っていることを誇りなさいとありますか？私を知っていること、主を知っていることを誇りなさい。ね、これが一番の誇りです、私たちの。世の学問、人から称賛を受けたいとの詰め込み教育、多くの生徒を無神論にして、してしまっています。キリストのうちには、知恵と知識の宝が一切隠されている。コロサイ2章の3節にそう書いてあります。ですから私たちは、キリストから学ぶのであります。この知恵と知識を。私を知っていることを誇りなさいと。キリストの実物教訓134ページには、高慢と愚まれるほど神がお嫌いになるものはなく、また人の魂を危険にさらすものはない。あらゆる罪の中で、これほど絶望的でどうにもならないものはないと。ね、だから高慢と愚まれがどんなに恐ろしい罪であるか、私たちは知らなければなりません。このギリシャのアレクサンダー大王でありますか、22歳でギリシャの王となった。アレキサンダーは32歳で世界を征服したが、自分自身を征することはできなかった。ね、ある晩餐でみんなが大王を褒めたたえていた。しかし、将軍の一人、クリタスだけは大王の高慢をいさめました。大王は怒り、槍を投げつけ、クリタスを殺してしまいました。アレキサンダー大王は深く後悔して、自分の命を絶とうとしたが、そばにいた兵に止められた。短気は損気とありますね。そして、飲酒に溺れ、親友で自分の軍隊の将軍であったクリタスを殺してしまった。ね、アレキサンダー大王は、多くの部下たちを殺しています。気に食わない人たちをですね。箴言16の30人は、怒りを遅くする者は勇士に勝り、自分の心を収める者は城を攻めとる者に勝ると、ね。アレキサンダー大王は3日未満酒を飲み続けたと。それが習慣となって繰り返されました。そして、33歳で 若く亡くなりました、ね。このアレキサンダー大王はエジプトに行った時に私は神であると誇りました。しかし、不死でないことを除けばと。人間は誰でも死にます、ね。人間に栄光を期すことは愚かなものであります。いくら神と言っても、ローマ法王と言っても、亡くなってしまいます。それは神ではありません。ね、モーセ40年間導いてきたイスラエルの民と共に、カナンの地に入りたいと熱心に祈り嘆願したが、神様はノーと言われました。謙遜なモーセは民のつぶやきのために嘆気を起こし、岩を二度打って生きてカナンには入れなかった。ね、あの、柔和なモーセでさえも嘆気を起こしたと、ね。主に期すべき栄光を自分に期してはならないということを教えるために、神はモーセをカナンから締め出された、ね。この一つの嘆気のためにカナンに生きて入れなかったと。申命記 3-26 には、もお前はもはや足りている。このことについて私に重ねて、言ってはならないと。神の憐れみであります。今度はパウロですね。 コリント第2、12の7から10。そこで高慢にならないように、私の肉体に一つの棘が与えられた。それは高慢にならないように、私を打つサタンの使いなのである。このことについて、私は彼を離れさせようとしてくださるのと、三度も主に祈った。ところが主が言われた。私の恵みはあなたに対して十分である。私の力は弱いところに完全に現れる。それはだから、キリストの力が私に宿るように、むしろ喜んで自分の弱さを誇ろう。だから私は、キリストのためならば弱さ、侮辱、危機、迫害と行き詰まりに甘んじよう。なぜなら私は弱い時にこそ私は強いからである。ね、このパウロも肉体に一つの棘が与えられました。その棘とは何でしょうか？パウロは非常に視力が弱かった。ね、そして、この伝道に差し支えると思ったのかどうか知りませんけども、神様に熱心に肉の敵が取れるように祈りましたが、このパウロの願いを聞きませんでした。高慢にならないようにと。私たちも肉の敵が一人一人与えられたと思いますが、それは高慢にならないように神様はお聞きにならない場合があります。このガラテー書をパウロはこんな大きな字で書いたと。ね、目が不自由だったんでしょうね。ガラテー6の11にそう書いてありますね。そして、サウロはダマスコの途上で死に打たれ、3日間見えなくなったと。サウロはただ一人引きこもって深く心をへり下った。観覧から栄光への上巻の124ページには、サウロは聖霊の罪を認めさせる力に全く屈服したとき、自分の人生の過ちを知り、神の律法の広範に及ぶ要求を認めた。自分の良い働きによって義とされると確信していた高慢なパリサイ人であった彼は、今謙遜に幼子のように単純な気持ちで神の御前に抜きつき、自己の昔さを告白し、十字架にかけられ、蘇られた主の功績を自分のために、懇願したと、ね。聖霊の力に、このパウロは全く屈服したときに、この神様は、このパウロを生かしました。人は自分の堕落した状態を認めるときがやってくる。自分の惨めさを感じ、絶望の果て、私は何という惨めな人間だろう。誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうか。ローマ書7の24と叫ぶようになると、ね。ですから、人は必ずそういう時が、機会がやってくるって。何という自分は惨めな状態だろうと。そこまで人間はとことん落ちないと目覚めないのであります。ガラテヤ6の14には、しかし私自身には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇るものは断じてあってはならない。この十字架につけられて、この世は私に対して死に、私もこの世に対して死んでしまったのである。この自我に死ぬ経験をしなければなりません。そして自信過剰な人と。キリストはあの裏切りの夜、弟子たちに警告を発して、あなた方は皆私につまずくであろうと言われた。ペトロは、たとえみんなの者がつまずいても、私はつまずきませんと言いました。しかし今夜、鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないでと言うだろう。たとえあなたと一緒に死なればならなくても、あなたを知らないなどと決して申せません。このペテロはそう言いました。死を拒んだ自己過信、 しかしキリストの愛と憐れみに満ちたその眼差し、ペテロは激しく泣いた。彼の心を砕いたのはキリストのその時の表情であった。真心から悔い改めた。イエス様のまず、眼差しに、ペテロは、自我を打ち砕かれたのであります。聖霊から導かれての106ページに、自信過剰の人は自分の弱点を返すことはできません。彼らの過度の自信を持って、真理取り調べを臨み、イエスが彼らと共におられないことを明白にします。このような自信過剰の人は少なくありません。彼らは挫折や敗北という経験を通して教訓を学ぶでしょう。このような経験を歓迎する人はほとんどなく、多くは試練に遭うと背信してしまいます。彼らは挫折を境遇のせいにし、自分のタラントが他の人たちに認められないと考えます。神の御手の下で謙遜になるなら、神は彼らを教えてくださるはずです。自信過剰の人は少なくないと。結局多いということですね。そして、挫折や敗北の時には、この背信してしまう。立ち返る機会が少ないとあります。自我に勝利する祈りとはどんな祈りでしょうか。エリアが祈ると3年半雨が降らず、また彼が祈ると人々の目の前で火が下ってきた。最後は天から雨を降らすところが必要だった。しかしすぐに神は答えなかった。彼が完全に自己否定するところへ、たどり着くまで7回も祈らねばならなかったとあります。これ、何でも祈ったら神様はすぐ聞かれるというこの意識、人間持っていますね。このエリアもそうでしたね。天から雨を降ってくださいと雨が降ったし、祭壇に捧げた時も火が降ってくださいという時には火が降りました。しかし、エリアは7回も祈った時に天から雨が降ってきたという、ね。自己を否定し、へりくだった時、神は祈りを聞かれるのであります。これ、エリアは彼自身が栄光を受けることをしない状態になるまで自分をへりくだらせた。それが神が我々の祈りを聞かれる条件であり、我々が神を賛美するためである。ですから人間は時々行き詰まった方がいいです。何でもうまくいってると祈ることはしないと。ね、ゲッセマネの祈り、イエスは大粒の血と汗を流された。これはマタイ26:36-39に、そして少し進んでいき、うつ伏しになり祈って言われた。我が父よ、もしできることでしたらどうかこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の思いのままではなく、御心のままになさってください。これが自己否定のお祈り。これが自我に勝利するお祈りであります。イエスが自我と罪に勝利する祈り。これは私たちの模範でもあります。この時の光景、大粒の血と汗の苦闘を神様はお聞きに賜らなかった。苦い杯をイエス様はお飲みになった。私たちを救うため、自己否定のお祈りであります。このパウロは、罪との戦いの中で私は日々死んでいると宣言しました。聖火は神を第一として自我を脇に置く実践である。それは日々の戦いであり、一生の働きである。それは罪が除去される直前、 生ける神の印を受ける前、最後の世代もゲッセマネの園の経験をします。このゲッセマネの園の経験を私たちも通過しなければならないということですね。そしてイエス・キリストに絶えず目を注ぐということであります。カルメル山の対決、エリア一人とバール預言者450人並びにアシュラの預言者400人、エリアが祈ると天から火が下って祭壇の上の燔祭を焼き尽くした。不屈の勇気を示し、国王や祭司たちに完全に勝利を収めました。国と指導者上巻の127ページには、あのように不屈の勇気を示し、国王や祭司たちや国民に対して、あのような完全な勝利を収めたエリアは、その後、落胆したり、おじけづいたりするようなことはありえないように思われる。しかし、このように多くの神の愛の保護の証拠を与えた彼も、人間的弱さに勝つことができず、この暗黒の時に信仰と勇気を失ってしまった。あれほどのこの偶像礼拝と戦ったのに、勇気と信仰を失ってしまった、ね。イゼベルは大胆にエリアの死を要求した。エリアは神を忘れて必死になって逃げました。国と指導者上巻の127ページには、エリアは彼のいるべき場所を逃げ出してはならなかった。彼は神の栄誉を擁護することを、彼にお命じになったお方の保護を仰ぎ求めて、イゼベルの威嚇に立ち向かわなければならなかった。彼は自分が信頼している神が女王の怒りから彼を保護してくださることを死者に告げるべきであった。彼が驚くべき神の力の現れを目撃してから、まだほんの数時間しか経ってなかった、ね。ほんの数時間の間に神を忘れて逃げてしまった、ね。今まで神に信頼していたものが、次の瞬間にはもう自己に頼っていることがよくあります。激しい失望と絶望に陥るとき、神に対する信頼を失うことがよくあります。私たちもそういう経験ないでしょうか。ね、そのときにはこの御言葉を覚えたいと思います。弱いときこそ私の恵みはあなたに対して十分である。私の力は弱いところに完全に現れるということをいつも覚えなければなりません。そしてあのペテロ、あの嵐の中のペテロはイエスを見つめながら水の上を歩いていく。だが自己満足のうちに船の中の仲間たちをちらっと振り返ったとき、彼の目はイエスからそれる。不信と傲慢のために、危なく命を失いかけたからである。イエスから目をそらしたとき、彼は足場を失い波の真ん中に沈んだ。この自信過剰なペテロはイエスから目を離した瞬間に沈みかけそうになったと。各時代の希望中巻の125ページには、絶えず神により頼んでいることを認めないのは試みに負ける。自分自身の弱さを認め、イエスにしっかり目を注ぐことによってのみ、我々は安全に歩むことができるのであると。このイエス様に目を注ぐというのはどういった意味なんでしょうか、ね、それはキリストに日ごとに御言葉を学び、研究し、祈り続けるということであります。大いなる信仰と輝かしい成功の後によくありがちな反動的な気持ちがエリアを襲っていた。彼は著しく高められていたので、その反動も甚だしかった。だから人間はこの著しく高められた時には非常に気をつけないと いけません。コリント第一10の12に、だから立ってるという、思うものは倒れないように気をつかるがよい。エリアは疲れ果てた。モーセも民の不平不満つぶやきのために疲れ果て岩を二度打った。サタンが最も激烈な攻撃をしてくるのは魂が最も弱っている時である。国と指導者条款の142ページ。人はお金がなくなった時、お腹が空いた時、疲れ果てた時、イライラし短気を起こすのであります。箴言 4-23 には、油断することなくあなたの心を守れ、命の泉はこれから流れ出るからである。私も今から10年前のことでありますけども、このベーカリーという工場で、パンを作っていました。そして新米の女性が入ってきたんですね。その女性がですね、私がパンを焼いてるときに、あ、もうそろそろ、このパンは膨らんできたなって言って、オーブンに入れようとしたら、この女性がやってきてですね、いやいや、まだ膨らんでないから、まだ、そのホイールの中に返しなさいと。私はその時頭にカチンと来ましたね。今まで20年もパンを焼いてる人に向かってね、まだ膨らんでないと。今日の安息日学校でも怒りというのをね、その瞬間カッとなって怒りました。そして私が大工だったらハンマーでも投げようというのなと思いましたけどもね、しかしその女性には怒ったんだけども一言も、この怒り返すというんですかね、その言葉を吐き出さなかった、ね、一呼吸置くというのは非常にいいことですね。沈黙するというのもね。だからその時に、私は本当に、自分の自我というのがいつ出てくるか、人間にはわからないものであります。いつ神様から離れてね、自我が出てくるのかね。ちょうどハリセンボンというフグがね、いますけども、このハリセンボンをつついたら膨らんできてですね、鋭いトゲが出てきますね、あれね。ああ、これは人間も続くと膨らんで自我が出てくるんだなということですね。ハリセンボンと人間の自我は同じなんですよ。ね。だから、そういう自分にはこういった自我が、この、針千本というのは、この千本の針があるから針千本というんですかね。私たちも自我というのはね、もうあちこち突き出しているんでしょうね。キリストのへりくだりを学ぶと。マタイ11-29。私は柔和で心のへりくだったものであるから、私の首輝きを覆って私に学びなさいと。祝福の山の18ページには、人間の本性は絶えず自己を表現しようと戦い競争している。しかしキリストに学ぶ者は自己誇り至上権を愛する心がなくなり、心の中は穏やかになる。自我は聖霊の指導に服従する。その時私たちは最高の地位を得たいと望まなくなる。私たちは他人を押しのけて自分に注目を引くことを望まない。私たちの最高の地位は救い主の足元にあると思うのである。この人間の本性というのは、生まれつきの性質というのは、本当に利己主義と、ね、自分のこの塊であります。イエス様のご品性を見上げなければなりません。イエス様は不完全さがなく、事故がなく、悪の死にも汚れもなく、自分自身に栄光を期することがなく、 自分を喜ばせるために生活せず、神に栄光を期し、堕落した人類のために生活された。キリストの品性をもっと熱心に研究しましょう。主は不平を言わずに、窮乏に耐えられた。貧乏人の生活をお過ごしになった。主は主に従う者になりたいと言ってる多くの者の周りを取り巻いている贅沢にお老けになるようなことはなかった。主は快楽とか安易なこと、都合の良いことなどはすべて学びにならなかった。悲しみの人であり、嘆きを知っていた。その生涯は私の思いのままではなく、御心のままになさってくださいと祈りに表されたような自己否定の一生であった。このゲッセマネの祈りを常にしたいものであります。マタイ8の20には、狐には穴があり、空の鳥には巣がある。しかし人の子には枕するところがない。ペテロ第1、2の23には、罵られても罵り返さなかった。フィリピ2の8、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。このイエス様の品性を学びたいものであります。清められた生活の80ページには、キリストの品性について瞑想をすればするほど、またキリストの救いの力を体験すればするほど、私たちはよりはっきりと自分自身の弱さと不完全さを悟り、より真剣に私たちの力、または贖い主であるキリストに目を注ぐようになります。このキリストの品性を私たちはもっともっと理解したいと思います。自我に屈服する経験、各時代の希望中間の333ページには、自我を屈服させることがキリストの教えの本質である。マタイ16の24、誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分を捨てなさい。そして自分の十字架を追ってきなさいと。各時代の希望中間には187ページ。それは最もひどい屈辱に身を任せること。すなわち、キリストのために死に至るまで従うことを彼らに指し示した。救い主の御言葉は、これ以上完全な自己の屈服を表現することはできなかった。主は非難と侮辱の生涯を送り、死の恥を受けるために天の宮廷から下られた。天の計り尽くすことのできない宝に富んでおられた方が、ご自分の貧しさによって我々が富めるものとなるために貧しくなられた。我々は彼が歩まれた道に従うのである。このイエス様に従っていくというのは、この非難と侮辱、屈辱の道を私たちも、このイエス様の足跡をたどっていくのであります。各時代の希望、下巻の182ページには、神の御子は屈辱と苦悩の苦い杯を飲まれるだろうか。罪なきお方が不義な者を救うために罪の行為の結果を受けられるだろうか。イエスの青ざめた唇から、我が父よ、この杯を飲むほかに道がないのでしたら、どうか御心が行われますようにと、言葉が震えながら漏れるとあります。私たちもイエス様と共にキリストの苦難のバプテスマを受けるのであります。神は神の民を清め聖殿するために彼らに苦い杯を飲ませられる。不平不満つぶやきによってさらに苦くする。この苦い杯は忍耐と辛抱強さ、祈りによって甘くすることができるとあります。マタイ26の41には、 誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は熟しているが、肉体は弱いのである。私たちは世の終わりも近づいております。備えもしなければなりません。常に目を覚まして祈りなさいと、ね。この弟子たちのように眠ってしまってはいけないということですね。苦難屈辱に耐えて神に全く信頼しなければならない。私の恵みはあなたに対して十分である。フィリピ1-29、あなた方はキリストのためにただ彼を信じることだけではなく、彼のために苦しむことも賜っているとあります。各時代の希望、中間の187ページに、キリストがそのために死なれた魂を愛するとは、自我を十字架につけることを意味する。自分をキリストと一体とみなし、失われたものを探し求め、これを救うためにキリストと共に出ていかなければならない。この自我を十字架につけるという意味は、このさまよっている魂を救うということが自我を十字架につけるということを意味している。聖霊に導かれた下巻の164ページ。ああ、もし真理を知っていると称する人たちが自己犠牲の贖い主、ご自分の富も栄光も指揮官も捨てて、人々を救うため、神としてできることをすべてなされたキリストの精神を持っていると告白するならば、自己を否定し、十字架を追ってキリストに従うはずであります。この、私たちが利己心に打ち勝つ唯一の方法というのは、自我を捨てて、あなたが隣人に対して祝福となるように熱心に働くことであります、ね。あなたは伝道の働きにおいて非常に熱心に見える。しかし、利己心で汚されたものであり、強い自我の経験であり、神の目には無価値なものである。多くの者は彼らの霊がキリストと柔和の謙遜に欠けており、彼らを光の通路とする愛に欠けてることを悟らない。いくら伝道に走っても中身が大切であるということですね。いくら自分にこの伝道して自分に栄光を期してはならないと、ね。自己中心主義とは自分たちの計画、自分たちの意見、自分たちの働きに対して最高の評価をし、兄弟たちから独立して活動する人々でありますと。あります。この聖書仲介の570ページのは、自己愛はキリストの愛を追い出す。自己に生きる人々は、冷たくもなく、熱くもなく、なまるいラオレケ教会の項目のもとに分類される。あります。じゃあ、石を捧げることも大事であります。祝福の山77ページに、神が私たちにさせようとしておられることを、私たちは石の働きを通して初めて行うことができるのである。石は神に捧げなければならないが、それは練り清められ、神の思いと一つに結びつけたその石を私たちが再び受けて、神がご自分の愛と大能の潮流を私たちを通して注ぐことができるようになるためである。強情でわがままな心には、この幸福がどんなに辛く苦しいものに思われても、そうする方があなたにとって益である。マタイ5-30。この石を十字架につけるほど困難なことはないとあります。だが、それでも神に石を服従させなければなりません、私たちは。自我に固執して石を神に従わせようとしないなら、あなたは死を選んでいるのである。祝福の山76ページには、私たちの意志を神に従わせて初めて 神は私たちに生命を分け与えることがおできになる。自己放棄により神の生命を受けて初めて私たちの指摘されたこれらの罪に打ち勝つことができるのであるとイエスは仰せられた。ですから困難の石をつけることが神様につけることが困難であってもそれを最終的に常に神に石を捧げることをしなければなりません。キリストの実物教訓26ページには人々の石が薄弱で移り気なのはクリスチャン生活が中途半端だからである。自己とキリストの両方に使いようとすることが人を石地に徴収にしてしまい一度試練が襲ってくると崩れ去ってしまうのである、ね、何でも中途半端はいけないということですね。だからダオレキアと、ね、なまるい状態が一番悪いことであります。罪がいかに恐ろしいものであるかは悟らず罪の自覚によって心が砕かれていない石地の心というのはそういうものであります。良心は鈍らせてないか。キリストに従っていると告白している者たちが様々な形態の明らかな罪を犯し長く抱き続けるために良心は固くなってしまったのである。彼らは神と共に歩まずイエスの交わりから離れその結果利己主義、貪欲、高慢、争い、口論、冷却、不道徳及び悪行が教会にはびこっています、ね、そういったこの利己心とか貪欲を心にいつもしまってるとあとは良心が鈍くなってくるということですね。良心の感動は少なくなっていく。神の御声はだんだん遠くなって彼は強情のうちにあらゆる訴えに反抗しすべての助言忠告を軽蔑し彼の救いのために用意されたすべての事柄から身をそらしてしまう。神の御霊はもはや彼を制止しない。そして彼は偶像に結び連なったそのなすに任せよ。ホセア 4-17 という宣告が下されるのであります。聖霊を拒み続けるとあと聖霊の声も、聞こえなくなってくるということですね。このダビデは自分の昔さと罪深さをいつも考えていたがしかし神にあって幾度も勝利した。彼の良心は眠ったり死んだりしてはいなかった。彼は私の罪はいつも私の前にあります。詩編 51-3 と叫んだ。私たちにとって目を閉じたり、良心を無感覚にすることは、自分の罪を知ったり、認めなくできなくするので、安全ではありません。ローマ 9-1 には、私はキリストにあって真実を語る。偽りは言わない。私の良心も聖霊によって、私にこう証ししてる。神の御霊の感化に服従するならば、良心は呼び覚まされます。聖霊は誇ることをしない心に入る。イエスの愛は自我を捨てることによってできる空所を満たす。キリストが私たちの中に住みたものは聖霊を通してである。神の愛によって自我が克服される。救いが神の愛される御子の犠牲を与えとして支払われたのであることを知った人は魂に休みを得る。カルバリの光景がはっきりと生き生きとした事件として彼らの心に映し出されるとき、神の愛の驚くべき提供によって彼らの心は克服され、柔和にされるであろう。この主の自己否定と自己犠牲の愛を見つめ、苦しみが何であるかを理解しなければなりません。いわなる キリストの上に倒れて砕かれるのであります。キリストの実物教訓297ページには、彼らの心は神の愛の尊さを見て砕かれました。彼らはキリストの品性の美しさを見ました。だが多くの者にとってこうしたことは皆無益でした。彼らは自分たちの習慣と性質と神に従わせませんでした。彼らは天の衣を着るために地の衣を脱ごうとしませんでした。彼らの心は貪欲に満ちていました。彼らは神を愛するよりも世の交わりを愛しました、ね、私たちは常に神に意思を捧げたいものであります。愛によって神は高慢を謙遜に、敵意と不信を愛と信仰に変えるのであります。アレキサンダー大王は、彼が軍隊がその攻めようとする町を包囲するとき、大きな松明を作って攻撃に移る瞬間までそれを高く掲げ、人々はそれが燃えているうちに降伏するならば危害を受けないが、光が消えるまで従うのはためらうならば町は滅ぼされると警告した、ね、アレキサンダー大王の松明のように福音の光は降伏するように訴えています。カルバリの十字架から福音の光が赤々と燃えている間に、イエスに降伏するように呼びかけています。しかし間もなく光は消え去ります。恩恵期間は閉じるのであります。このカルバリの十字架を見上げるときに、すべての誇りを減り下らせるのであります。私たちは無条件降伏し、大いなる都バビロンから出てくるのであります。このロトの妻のように後ろを振り返ってはなりません。そして砂漠をイエス様と共に苦難の道を歩むのであります。この世で負わねばならない一番重荷は事故です。事故が何にも勝って一番討業しにくいものです。イエス様から謙遜と柔和を日々学んでいきましょう。イエスはゲッセマネの園で自害の勝利を最終的に獲得なさいました。私たちもゲッセマネの経験、深い信仰と悔い改めと苦悩の叫びを上げて死聖女のイエス様に嘆願するのです。マタイ 26-39、 我が父よ、もしできることでしたらどうかこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の思いのままではなく御心のままになさってください。これが自己否定の祈りであります。自我との戦いは最も大きな戦いであります。自己に打ち勝ち、神の御心に全く従っていきたいと思います。では終わりの賛美歌、賛美歌の、契約の虹の33番であります。
十字架より叫び聞こえすべてのことをありぬと神の御子血を流し
天にいらっしゃる神様、イエス様の苦しみ、ゲッセマネの苦しみをどうか私たちも経験させてください。屈辱と苦難の道が私たちに待っております。常にイエス様に自己否定の祈りを持ってイエス様の後を追っていきたいと思います。これからの時代、ますます苦しい時代がやってきます。その時に私たちの御心ではなく神の御旨のままになさってくださいとイエス様がお祈りしたように、私たちもすべてイエス様にお委ねいたします。どうか日々イエス様を眺め崇めて御言葉を学んで、自己否定と自己犠牲のこの愛の意味をもっと深く悟ることができますように導いてください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー電話 0980-56-2783 電話 0980-56-2783 ファクシミリ 0980-56-2881 ファクシミリ 0980-56-2881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com オンラインメッセージのページからお入りください。 皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。